Kuru Pare Yang Ita Sang Ava Om Sakura Tira Arang Kin Kamui Mau Shrika Ayai Koshine Re
Iran Karate, おはようございます。2018年6月3日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピタウシ第206回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニアでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FM ワイワイでは第3土曜日に放送されます。FM ウィングと FM イーニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日のニブタニは初夏の爽やかな日曜日です。ビラトリ町メムでは、スズラン鑑賞会が本日まで開かれています。アイヌ語で6月はシマウタチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、5月17日付北海道新聞より、アイヌ文化 PR へ人気アニメ活用、聖地巡礼で観光客増も狙う。北海道と北海道観光振興機構は、来月からアイヌ民族の少女らが明治期の北海道を舞台に活躍する人気のテレビアニメ、ゴールデンカムイを活用したキャンペーンを始める。北海道はゴールデンカムイを応援していますと銘打ち、専用のロゴマークを制作。各種広報誌などに掲載するほか、道内外の観光イベントなどで PR し、アイヌ文化への理解や道内の周遊観光につなげる狙いだ。ゴールデンカムイは、日露戦争の帰還兵やアイヌ民族の少女らが近海を探し、北海道内を旅する壮大な冒険物語。原作の漫画は2014年から集英社の週刊ヤングジャンプで連載され、2016年に漫画大賞を受賞した。今年4月からテレビアニメ化され、札幌テレビ放送や BS11 で毎週火曜日に放映されている。北海道は本年度の予算で、国が2020年4月に胆振管内白老町に開設するアイヌ文化振興拠点、民族共生象徴空間の観光客誘致に向けた事業費として約4億円を計上。このうち約3600万円をゴールデンカムイのキャンペーンに充てる。ロゴマークは北海道の地図やアニメの登場人物を配したものなど数種類を制作。自治体や企業、団体も道内への誘客を目的とした観光チラシ、パンフレットなどに使用できる。申請方法は6月から同機構の会員専用サイトで公開する。各種イベントでは仮想現実、VR 映像でアニメの舞台となった小樽や札幌、旭川などを紹介。釧路市、阿寒湖温泉の阿寒湖アイヌコタンや日高管内ビラトリ町の二二谷アイヌ文化博物館など、道内のアイヌ関連施設を紹介するスマートフォンアプリも開発する。アニメの舞台となった地域をファンが巡る聖地巡礼につなげたい考えだ。キャンペーン専用サイトも立ち上げる予定で、北海道観光振興機構誘客推進事業部の田中陽一次長は、象徴空間のオープンに向け、アイヌ文化を核とした広域観光を形作り、若者や女性など幅広い層の誘客を実現したいと話している。本日2つ目のニュースは、5月21日付、北海道新聞朝の食卓欄より、長沼治さんの回です。 チリ先生の豆本。私の手元に明治大の豆本がある。1960年発行のアイヌ民話と歌。著者はアイヌ民族の言語学者の故チリ・マシホ先生だ。中には短いアイヌ民族の伝承話が26編収められていて、表紙の裏には長沼様、著者とサインがある。先生が亡くなったのは1961年6月だが、この本はその少し前、病院で闘病中だった私の亡き父が同室だったチリ先生からいただいたものだ。同じく同室だった若者がチリ先生に尋ねた。アイヌ民族には文字がなかったそうですね。先生は静かに、日本人にはありましたか？と答えたそうだ。近年、国立アイヌ民族博物館の建設など、アイヌ文化に光が当たっている。結構なことだと思う。忘れてならないのは、北海道はかつてアイヌ民族が自然と調和し、豊かに暮らしていた土地だということ。チリ先生の姉、チリ幸恵さんは19歳で亡くなったが、自然と共に生きるアイヌ民族の精神の伝承をアイヌ神謡集としてまとめている。その内容は現代文明に対する鋭い警告として近年改めて注目を集めている。豆本にこんな話がある。昔、偉い殿様がいて、草履の準備にミスがあった家来を咎め、首をはねた。神様はかわいそうに思い、家来をうずらにした。以来、うずらは、調理、調理、と鳴く。調理とは、アイヌ語で草履のこと。権力を振りかざす人への警告だ。調理が、総理に聞こえる人がいるかもしれない。本日、三つ目のニュースは、5月24日付、北海道新聞、ヒトランより、大英博物館に展示される木彫り作品を作った貝沢徹さんをご紹介します。古今東西の貴重な美術、工芸品などを所蔵するイギリスの大英博物館。アイヌ民族に伝わる木彫り技術を生かして制作した作品が、10月にも新設される現代作家らのギャラリーで初公開される。世界中から年間で数百万人も訪れるだけに、多くの方に見ていただけると思うと感無量です、と語る。日高管内ビラトリ町生まれ、幼少時から父親ら木彫り職人の仕事を見て育ち、高校卒業後、職人に。伝統技術を踏襲する傍ら、独自の感性で作品にメッセージ性を盛り込み、北海道アイヌ伝統工芸展の北海道知事賞を受賞するなど、高い評価を得てきた。出品のきっかけは2014年。イギリスで開催された先住民族関連のセミナーで、美術関連の学芸員と知遇を得たこと。独創的なアイヌアートに興味を持ってもらった。大英博物館には、アイヌ民族の古い織物などはあるが、現代作家の作品がなかったため、新作を打診された。作品、ケウトゥムカンナスイ、日本語で精神再び、は、アイヌ民族の守り神、フクロウが、卵から孵化する一瞬で、アイヌ文化の継承を示す力強い作品に仕上がった。昨年の秋から作業に入り、1月の完成まで、ダチョウの卵を手に想像を膨らませて、1日に数時間、コツコツと掘り進めてきた。ビラトリ町二豚に地区にある自らの工房周辺には、1970年代多くの工芸品店があったが、今は数軒で職人の高齢化も進む。展示が若い人の刺激になれば嬉しい、と語った。三人の子供は独立し、妻と二人暮らしの59歳。本日最後のニュースは、5月25日付、北海道新聞より、日本遺産に上川アイヌ文化、景観や儀式、一括認定。文化庁は5月24日、 有形無形の文化財をテーマや地域ごとに一括認定する2018年度の日本遺産に、上川、十勝、伊予管内の12市町が申請していた大雪山系周辺のアイヌ民族文化など計13件を認定し、東京都内で認定証交付式を開いた。出席した上川管内上川町の佐藤義次町長は、アイヌの人たちが大切に守ってきた歴史や文化を生かし、国内外に魅力を発信していきたいと意気込みを語った。北海道内では、2017年度に認定された檜山管内江差町のニシンの繁栄が行き着く町、函館市など日本海側11市町の北前船寄港地、泉州集落に次ぎ3例目。北前船寄港地は本年度新たに小樽市と石狩市を含む計27市町の追加も認められた。日本遺産は地域の歴史や文化を観光資源として国内外に発信し、経済活性化につなげる狙いで2015年度から始まった。今回は全国から76件の申請があった。上川町など12市町が申請したのは、カムイと共に生きる上川アイヌ、大雪山の懐に伝承される神々の世界、アイヌ民族の伝承が伝わる大雪山系周辺の景観や儀式、舞踊が一括して認定された。一方、道内からは室蘭市など7市町がアイヌ語名の地形群を、根室管内標津町など5市町が農漁村の景観を申請していたが落選した。室蘭市の青山武市長は、2020年の民族共生象徴空間の開設を控え、誘客促進やアイヌ文化の振興に弾みをつけたいと考えていただけに、誠に残念です、とコメントを発表。標津町の金沢町長は、落選の要因を把握した上で、再申請に向けて協議したい、と話した。文化庁が24日に発表した2018年度の日本遺産に、大雪山系を含むカムイミンタラ、神々の遊ぶ庭として崇拝した上川アイヌの文化を伝承する上川管内上川町など大雪山系を取り巻く12市町が認定され、関係自治体は大雪山国立公園やアイヌ文化の価値が認められたと喜ぶ。今後の観光振興に期待が高まるものの、上川、十勝両管内にまたがる県域は広大で、どのように連携し、効果を上げていくかなど課題も少なくない。十二市町は、上川管内が上川町、旭川市、富良野市、上富良野市、当麻町、ピップ町、愛別町、東川町、十勝管内が上士幌町、鹿追町、士幌町、新徳町、周辺自治体に呼びかけ、温度を取ってきた上川町の佐藤義次町長は、地域活性化に向け、どのように効果的に活かしていくか、しっかりと進めていく、と力を込める。上川アイヌは、川は山へ遡る生き物、と考え、最上流の大雪山系は、最もカムイモシリ、神々の国に近いカムイミンタラと位置づけてきた。十二市町にはアイヌ民族の数多くの伝承や大雪山系の恵まれた自然がある。旭川市内にはカムイコタンの険しい断崖と激流に、魔人と英雄神による戦いが繰り広げられたなどの伝説が残る。西川雅人市長は、認定された文化財群を貴重な地域資源と再認識し、活用、発信していきたいと語った。一方、然別湖や三国峠の大樹海が広がる上士幌町の竹中貢次町長は、東大雪は日本最大の国立公園で、道内では最も歴史がある。町内では、イオル、アイヌ民族の伝統的生活空間、イオルの再生事業も行われ、文化、観光両面で大きなチャンスと認知度アップを狙う。アイヌ民族史の研究で知られる札幌大学の瀬川拓郎教授は、 これら権益についてアイヌ民族の伝説に基づいた自然や史跡が残る貴重な地域と価値を指摘。先住民族が認定されたことで広く関心を持ってもらえるのではないかと期待を寄せる。十二市町では認定を機に観光客に周遊してもらう考えだが、広い権益をめぐるには車を使うしかないのが現状で、宿泊施設が不十分な自治体もある。十二市町の自治体と観光協会などは、6月下旬にも日本遺産推進協議会を設立し、史跡周辺への案内看板設置や観光ルート作りなどに本格着手する。朝日岳天人峡の両温泉地区を抱える東川町の松岡一郎町長は、滞在・体験型観光は一自治体だけでは限界がある。地域全体での観光地づくりにつなげたい。これからが正念場だ、と気を引き締める。以上が本日のニュースですが、四郎さん、コメントをお願いします。
はい、以前のニュースでも取り上げられてましたが、二舞台の海沢徹さんの作品が大英博物館で、展示されるっていうのは本当に喜ばしいことだなと思います。おめでとうございます。
はい、ありがとうございました。それではイベントの告知を2件お知らせしたいと思います。1つ目はオプシヌプリ観察会のご案内です。オプシヌプリ、穴あき山に夏至の太陽が入る様子を観察するオプシヌプリ観察会が6月21日木曜日に行われます。ビラトリ町二ブタにカンカン橋待避所にて午後5時半ごろご集合ください。お持ちの方はサングラスやカメラ、日の入りを撮影したい方はレンズに偏光フィルムを装着するとよろしいようです。2つ目のイベントはビラトリ町文化的景観現地説明会です。猿川下流域の昔と今と題しまして、バスに乗って川名の和信さんや長田義弘学芸員のお話を聞きながら、コタンの移り変わりと今日の暮らし、産業、炭焼き小屋について、猿川下流域の茶師跡とアイヌ語地名、伝承などのお話を聞くことができます。こちら6月24日1時から行われますので、1時前に二舞台に公衆トイレ前にご集合ください。以上でニュースのコーナーを終了します。担当は仙石優子でした。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は、東京大学東洋文化研究所教授、青山和佳さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、まずですね、青山先生のご出身地を教えてください。
はい、私は北海道札幌市で生まれて、はい、2歳まで札幌で過ごしました。
なるほど。
はい、
そして、その後はあれですか？
その後は、はい、父の仕事の関係で福島県に5歳までおりまして、はい、さらに神奈川県に移動しまして、はい、ずっと神奈川で育ちました。
はい、はい、それではですね、引き続いてお話を伺っていきますが、はい、フィリピンのダバオ市の社会政治史を研究されたと伺いましたが、具体的に教えてください。
はい、社会政治史なんですが、史が歴史の史ではなくて、はい、雑誌の史の方になりまして、はい、私がやっているのは文化的少数者の視点から、ある場所の社会、政治経済のその、その民族史ですね、エスノグラフィーを書くという仕事をやっています。で、具体的には1997年からずっと同じテーマを追っているんですが、紛争で難民化して移民してきたマイノリティ、具体的にはサマという人たちなんですが、そのサマの人々がダバオ市において、フィリピンのダバオ市において、どのようにマイノリティとして生活をする空間を築いているのかということを研究しています。
なるほど。はい、その生活の空間を、作るというのはどういうことなんでしょう、具体的には。
はい、かなり日本とは違う状況で、まず、非常に多民族、要するに多くの言語をしゃべる人たちがいますし、また宗教もたくさんあるので、
はい、
マイノリティというのは非常にたくさんいるんですけれども、
はい、
その中でも力があまりない、つまり政治的に経済的に、あまり声が大きくない人たちの調査をさせていただいてきました。ですので、移民してきたばかりの時というのは経済的にもあまり適応できませんし、政治的にもあまり相手にされないんですね、
はい、
でそういう方たちが時間をかけて自分たちがその政治的に例えば声を上げる、具体的には投票するとか政治的なリーダーが出てくるとか、あるいは経済的には最初は物乞いをしている人もとても多かったんですけれども、そうではなくて例えば行商をするとか、そうですね、もう少し違うその自立した仕事をしていくとか、そういったプロセスを追っています。
なるほど、
はい。
まあ、フィリピンというとですね、住んでいる方っていうのはかなりその民族が違ってるんですか。
はい、そうですね、特に私がいる私が研究させていただいているミンダナオ島のダバーシというところは、
はい、
非常に様々な移民の人がやってくるので、
はい、
民族的に多様な地域になっています。
なるほど、はい、例えばそのフィリピン人とかインド人とかタイ人とか、はい、そういう国の出身ごとに分ける民族名だと、はい、どのような人たちが集まっているんでしょうか。
そうですね、今のご質問本当にまとえていると思うんですけど、まずその日本の方だと、和人だと、日本にいても日本人であると思うかもしれませんが、フィリピンの方というのは、フィリピンの中にいる場合というのは、お互いの差異というのは非常に大事にしていて、
はい、
それを主に言語と宗教になるんですね。
なるほど。
はい、多いのはタガログの方とか、
はい、
セブアナの方というふうになるんですけど、
はい、
そういうふうに言語と、宗教で違うということになります。
なるほど。はい、そうすると、やはりそのマイノリティといっても、その宗教的なマイノリティ、
はい、
そして民族的なマイノリティと2つあるということですか。
そうですね、その民族の概念のところが、言語と宗教がセットになっているという
ふうに
考えていただいた方がいいかもしれません。
あ、なるほど。そうですか。例えばその秋の大統領とかですね、はい、現大統領は何ていう大統領でしたっけ。
今はこのダバオ市出身のロドリゴ・ドゥテルテ、
うん、ああそうですよね、
はい、方が大統領ですね。
ああそっか、あの方はダバオ市の市長もやってた方
です
よ
ね。そう
です
ね、20年以上ダバオ市の市長をしてました、
うん、ああなるほど。なんかフィリピン版トランプなんて言われているんですけども、
そうですね、はい、
まあ麻薬のね撲滅というんですか、そういうことには力を入れて、ちょっと人権侵害の面もあるのではないかという非難のね、はい、現大統領ですよ。
そうです ね、そのように外からは評価されることが多いですが、うん、このマイノリティがダバオ市に多いという観点から言いますと、
はい、
実は治安が確保されているので難民のような人たちがたくさん来るとか、
はい、
あるいはビジネスの投資をしたい人が来るという面もあるですね。
なるほど。
ですので、ドゥテルテについては市内では非常に人気が高い。
あ、
個人的にはちょっとああいうやり方はどうかと思うところもあります、う
ん、あ、なるほど、はい、それでは続いて質問させていただきます、はい、ご専門は文化人類学、地域研究、東南アジア、フィリピンと伺いましたが、具体的に教えてください。
はい、ちょっと今のお話と重なってしまうんですけれども、実はもともとは経済学が専門で、
はい、
特に国民国家の経済発展がどう起こるかっていう、どちらかというと大きい視点の開発経済学というのを専門にしていました、ところが大学院生の時にこのフィリピンのダバオ市でその文化的マイノリティであるサマの人たちの経済生活を調査させていただいた時に、経済と文化が、まあ、やはり切り離すのは不自然だというふうに感じて、文化人類学の手法を取り入れたということです、ね、はい、で具体的には文化人類学のやり方なので、生活を共にするということがベースになります。家の中に入れていただいて、実際に参与観察っていうんですが、同じことをしながら暮らしを見せていただいたりとか、あとは生活史ですね、どのように生活をしてきたのかということを聞かせていただいたりしています。
なるほど、
はい、
まあ、その、まあ、研究のため現地の人たちと、
はい、
まあ、寝食を共にするということなんですけども、はい、そうなるとあれですかね、その調査される側、非調査者というのはどうなんでしょう、
はい、私は調査 押される側の人間ではないので、
うん、
あの代弁することはできないんですけれども、
はい、
やはりあの研究今までの研究でもいろいろ言われてます。私自身も思いますが、ちょっととてもやっぱり怖いですね。あの自分自身が相手に対して何か変化を与えてしまうかもしれませんし、立場上やはり、この場合は私が日本人であるということがクローズアップされるんですけれども、
はい、
そうすると日本人であるということが相手にかける圧力っていうのがあるんですね。やっぱり経済的な優位性であるとか、 あとは色が白いっていうことがこの人たちにとってはちょっと優位性を持っているので、私がちょっとまああのコケージャンというか、欧州あのヨーロッパとかアメリカの方とは違って意味で、やはり相対的に色が白いということで、やはりちょっと権力があるっていうふうに置かれたりしますし、やはり私があのそういうこともありますけど、彼らの中で、彼ら彼女の中で言語化できない、あのこの方たちっていうのは今は学校に行ってますけど、
はい、
多くの方はまだあの字が読んだり書いたりできないと言っていいのか、しないと言っていいのか、表現は難しいんですけど、
はい、
あのつまり学校にはあまり行かないんですね。そうするとやはり私が一方的に相手の暮らしについて記述して持って帰ってしまって、それをどこかで日本語や英語で発表するっていうのは非常に暴力だっていうふうに心配していて、これからはそれをどのようにあのコミュニティに戻していくかっていうことが今はすごく大きなテーマになっています。
はい、
はい、
ありがとうございます。それでは次の質問なんですけども、はい、東京大学ではどのような科目を教えていらっしゃいますか？教えてください。
はい。できるだけその現地での体験を生かしたことを教えたいと思っていまして、一つは東南アジアの都市経済論。で、今の調査地の人たちがキリスト教に改宗していますので、経済と宗教というテーマで教えています。もう一つは東南アジアの近現代史で、これもあの、よくあの近現代史というと、国民国家の歴史を教えることが多いんですが、私の場合は、国際関係あるいは国内の関係の中で、人々の暮らしですね、少数者も入れて人々の暮らしがどういうふうに変わったかということで、社会史ですね、社会の歴史の方を重点として教えています。
はい、はい、それでは次の質問になりますが、はい、最近の青山先生の研究テーマはどういう分野ですか？教えてください。
はい、これはあの基本的には私の中ではやはり共生ということがテーマで、そのフィリピンのこのダバオ市のコミュニティの方々について学ぶというよりも、あの何でしょう、私たちもそのどのように共生しているかということを学んで、自分たちがどういう社会に生きているかということを知りたいというのがあるので、あの同じコミュニティにずっと通っています。はい、で今はだいたい21年目で3代目に入ってるんですけど、そのファミリーヒストリーを聞かせていただいて、
なるほど、
はい、5つの家族 の, あのどういうふうに近隣の人たちと、すごくまあ身近なところですけど、ビラトリとかと同じで近隣の人たちとどういうふうに、関係性を結んで生きているかということをできるだけ詳細に教えていただくということを続けています。
はい、それでは最後の質問になりますが、はい、FM ピタウ氏へご出演された感想をお聞かせください。
はい、あの非常に光栄です。あのある意味、私はビラトリ自体には10年ぐらい、年に数日間ですけど、寄せていただいていたんですけど、今回あの、ニブタに初めて長くとあの滞在させていただいて、特にあの茅野先生が残されたもの、そしてあのシロさんが引き続き築かれてきたもの、またあの君翔さんがこれからあの引き継いでさらに大きくされていくっていう、そのすごく重層的な時間の中に置いていただいて、でこうしてあのジャーム氏に呼んでいただいたっていうことは、とてもあの私の中では大切なものがあります。すみません、うまく言え
ない。いいね、
はい、ありがとうございます。
はい、本日のお客様は東京大学東洋文化研究所教授青山若さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
茅野茂、三谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また、公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂、三谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時はご要望に応じ、解説なども行っております。町立博物館や三谷温泉、湯からとともにご訪問ください。
最近、こんな言葉をよく耳にすることがあります。サイレントアイヌ、沈黙するアイヌという言葉です。アイヌとしてのアイデンティティをなくし、または気づかないふりをして無関心を装う、心当たりのあるアイヌたちの胸にぐさりと突き刺さる強烈な言葉でしょう。FM ピパウシ、リスナーの皆さん、いらんからぷて、木村文夫の言いたい放題の時間です。アイヌにとって、辛く悲しい時が、随分長く続いています。今もその辛く悲しい思いを引きずっているアイヌも多数います。そんな悲惨で不平等な歴史、身の上を今も背負って生きているのです。そういう現実がサイレントアイヌということなのです。このサイレントアイヌという重い言葉から、アイヌが辿った、辿らされた悲惨な歴史事実において、日本人が多いであろうリスナーの皆様にも、ぜひとも思いを馳せていただき、FM ピカウシを他の多くの人たちにも言い伝えてもらって、皆でアイヌのありのままの歴史を振り返ろうではありませんか。それではまたいつものように、アイヌ遺骨問題に触れてみたいと思います。世界の少数民族からこんな声が聞こえてきました。アイヌはどうしてもっと大きな声を出し、世界で認められた権利を強く主張しないのかと。本当におっしゃる通りだと思います。それでも海外の方から見れば、弱い小さな声ではありますが、我が国でも多くの方々、組織、団体が提訴も含めて、日本政府に権利を要求してきました。その結果、例えば、アイヌ遺骨の地域返還については、本年5月14日の第10回、アイヌ施策推進会議において、従来の祭祀継承者個人への返還に加え、出土地域のアイヌ関係団体への引き渡しが示されました。新聞報道によれば、国、日本政府は今年中にもガイドラインを策定、返還への手続きを開始するとのことです。これも先に述べた通り、様々な市民活動、多くのアイヌ、シシャモなどの 地域の皆さんの活動の叫びが中央日本政府を動かした結果として、先人たち、絵かし、淵の人権、尊厳、魂をふるさとの地へ帰還させ、永遠の眠りにつかせることができそうです。しかしながら、日本政府、内閣官房、アイヌ総合政策室の関係者たちには、大きな倫理上問題があるように思われます。私は本年1月26日、内閣官房、アイヌ総合政策室の小山参事官と会談する機会があり、内閣官房長官宛ての質問書を手渡ししました。しかしながら、後日回答として渡された文書は、質問には何一つ答えず、回答者の氏名も問い合わせ先も記されていない行政の回答文書としての体を成していない怪文書でした。私は改めてきちんとした内容の回答を求めたものの、梨のつぶて、やむを得ず行政文書開示請求したところ、私の質問文書も小山参事官からの回答文書もすべて作成及び取得をしておらず、保有していない不存在という理解しがたい回答が示されました。このところ、国会では、盛りかけ問題、自衛隊日報問題で、公文書のあり方が問題になっていますが、アイヌ総合施策室の文書管理は、それを上回る倫理の欠如を示しています。私は内閣官房長官宛ての質問状を5月25日に再度提出しました。国アイヌ総合政策室に都合のいいようにさせるつもりはありません。アイヌ総合政策室における倫理欠如は、自然人類学者及び日本政府がアイヌ遺骨の DNA 研究を行いたいことが原因です。国、日本政府、アイヌ総合政策室は、アイヌ遺骨研究を行うために、一体でも多くのアイヌ遺骨を白老に集約したくて、必死です。そのために、国、日本政府、アイヌ総合政策室は、今後策定されるガイドラインで返還への要求を厳しくすることを考えています。私は、ふざけるなと言いたい。本来盗んだもの、国立大学、日本政府、盗んだ遺骨を管理しているもの、国立大学、日本政府が自らの手で元へ、あった場所へ、あるべき姿に戻すことが人としての道であることは世界共通でしょう。目の前に国、日本政府、アイヌ総合政策室の不正義がある、こんな馬鹿げた状態は、我々が住む日本の名誉のために一刻も早く終わらせなければならない。私は覚悟を持って、絶えず挑み続けます。それは、正義は我にありと確信していればこそです。そのうちに必ずピンチをチャンスに変えることができる状況が巡ってきます。相手が誰であろうと、諦めない限り勝つチャンスはあると信じています。アイヌ遺骨の研究は絶対ノーです。木村文夫の言いたい放題の時間でした。やいらいきれい。
から紹介のコーナーです。本日ご紹介しますのは茅野茂神話修正カムユから編1より四股運作そもあやっぷ四股つこの大蛇。録音は1961年昭和36年黒川手締めさんによる語りです。どうぞお聞きください。
あずすなずすしごてんこたあずすなずすんぼろとあのあずすなずすのねとたあずすなずすのかあしけあずすなずすのじねあんたあずすなずすのへばしわあずすなずすのはわざわあずすなずすんいんからさぐあずすなずすんおきくるみあずすなずすんおさまゆんくるあずすなずすんちぼわあるきあずすんはすすんおおきころみはすすなすすんいさんたるきころはすすなすすんえねあやにはすすなすすんおこらんねはすすなすすんウェンタラパナパスソナスソナオイラキナハスソナスソンテタリキャンコロハスソナスソンウスプンダムカハスソナスソンウシプキダムカハスソナスソンイワンズコルペハスソナスソンシブソキワハスソナスソンイケサンパナカスソナスソンウェンタラパナパスソナスソンアオイラセコロハスソナスソンアウェアンハスソナスソンジネアスコソンハスソナスソンジルスカカスパハスソナスソンウウマザカハスソナスソンアラミスカリハスソナスソンオロワノハスソナスソンポトケソンハスソナスソンウトパノアハスソナスソンケセアンパハスソナスソンエノメアイネハスソナスソンオクサマヨンクロハスソナスソンウテトイポキハスソナスソンウテトイカシハスソナスソントコンペンピセハスソナスソンエコヘトコハスソナスソンキラロキネハスソンハスソンウサマヨンクロハスソナスソンキロレコスナハスソナスソンウオキクルミハスソナスソンケサパスソナスソネリキャナカハスソナスソナラミスカリハスソナスソエノメアイネハスソナスソモサナコサスソナスソオネテカタハスソナスソケマラチチハスソナスソウテクラチチハスソナスソラキワアナハスソナスソンエネイタオキコルミハスソナスソンシチミトマムハスソナスソンウネノアンペハスソナスソンウシピスカニハスソナスソンウパルピスカニハスソナスソンウレサランペハスソナスアイカヤペコロハスソナスソンエオカキペハスソナスソン。
はい、まだ途中ですが、あらすじと解説をお読みしたいと思います。茅野茂のアイヌ神話修正資料編10より、四股運作そもあいえぷ、四股つこの大蛇。私は四股つこに住む大蛇。ある日、おきくみとサマユンクルが船でやってきて、昨夜、大蛇に追いかけられる夢を見たのに、忘れてしまった。というものだから。私は腹を立てて、おきくりみたちを追いかけ回した。しばらくして目を覚ますと、木の枝にぶら下がった私の体を、おきくりみが切り刻んで、あたりにばらまいているのが見えた。お前の匂いがひどいものだから、この辺りに草木も生えず、近づいたものさえ死んでしまう。困ったアイヌたちに頼まれて、お前を退治しに来たが、理由もないのに殺すことができないので、わざとお前を怒らせて殺したのだ。これからもそうしたならば、湿の国に追放して、人間の国土に住めないようにしてやるぞ。と、 お菊にが言った。それからというもの、支笏湖の周囲には草も木も生えるようになったという話。アイヌの物語では、自分の死体を自分の魂が見ていると表現することがある。この話の中で、体を切り刻まれた大蛇は小さな蛇になったと私は考えている。以上でした。
こんにちは、二風谷小学校だよりのコーナーです。本日も二風谷小学校校長阿部がお届けします。6月のこの放送は、今年で自分担当して3回目になるんですけれども、今まで、運動会とぶつかってたものですから、全部録音っていう風な音源で流させていただきましたが、本日3回目にして、シロさんの配慮もありまして、ちょっと一週前に、やらせていただいて、生での出演になります。本日、万堂さんを忍ぶ会っていうのがちょうど10時からありまして、それ終わってから駆けつけてきたんですけれども、万堂さん、まあ、改めて、こう、偉大な方なんだなというふうなことを、集まった人々の、顔ぶれなんかも含めて、そういうふうに思っておりました。手元に万堂クッキーっていうのがありまして、先ほど出演者の方々にも、ご賞味いただいたんですけど、とっても美味しいクッキーで、この、万堂クッキーの、張り紙に万堂さんの紹介が書かれてて、1942年、この地の土となりました、というふうな。よく、亡くなったら土に帰るっていうふうな、そんなふうなことを言われるんですけど、土から生まれてきたわけでないけどな、っていうふうなことも思いながら。だけど、自分、今年も畑やってるんですけれども、土を触ると、すごい、なんか安心するっていうか、ほっとするっていうか、自分の感情の中に土が、人間をこう癒す、そういうふうな効果があるんだなっていうふうなことを考えると、土からっていうふうな部分もありかなっていうふうなことを今思って、さっきクッキーをいただきました。自分、ここ Q シートあるんですけれども、今回自分の小学校だよりが27回目と、上を見ると、この FN ピパオシの目玉コーナーである木村文夫の痛い放題っていうのが32回目っていうふうなことで、あ、結構、まあ、ちょっと少ないですけれども、そこそこ肩並べてるかなっていう回数やってるかなっていうふうなことで、まあ、自分も頑張ったかなっていうふうな、そんなふうなことを改めて思いました。3年目を前にも話したんですけれども、二風谷小学校を預けていただいて3年目。今まで、校長をやってから3校目になるんですけど、今まで2年2年で動いてきたもんですから、3年目を預けられたっていうふうなのが初めてと。で、3年目ってやっぱり違うなっていうふうなことを思ってます。なんでかなとも思ったんですけれど、自分、中学校畑なもんですから、中学校生活長いんで、中学校って3年1サイクルなんですよ。1年生で入学してきた子が、1年ずつ成長して3年で、卒業していく、その、成長の集大成を見せるっていうふうなことを見届けるっていうのが、なんか中学校教師の役目かなっていうふうに思ってて、その辺の 気持ちがやっぱり3年かなっていうふうな、そんなふうなこと。で、生まれた赤ちゃんも、2歳を過ぎると、いきなり言葉もいっぱい喋るようになって、自分の考えを持つようになって、そんな風なことを考えると、やっぱり3年の成長、3年目の成長ってすごい大きいんだろうなっていう風なこと。今目の前の子供たち、今年22人の、二風谷小学校の子供たちなんですけれども、その子供たちの、1年生で入学した子が、3年生になって、やっぱり大きな成長を感じます。で、やっぱり3年いると、いろんな関わりが、自分と彼らとの関わりが、2年では作りきらん3年目っていう風なのを、なんか肌で感じて、とっても楽しみだなって、この3年目の彼らの成長を見届けることっていう風なのがとっても、楽しみだなっていう風なことを思ってます。全然違う話ですけれども、西城秀樹さんっていうのが、先日亡くなりましたけれども、やっぱり自分も年取ってるんだなと、人生多分後半になってるんだろうなっていうふうなことを考えて、自分が青春時代に活躍していた人たちがどんどん亡くなってくるっていうのをニュースで聞くたびに、あ、やっぱり年齢年重ねてんだなっていうふうな、そんなふうなことを思ってます。そういうニュースを聞くたびに、自分が、さっきの一番最初の話じゃないですけれども、まあ、あんまり考えたくないことですけど、自分が土に帰るっていう風な時を迎えた時に、誰かの頭の中に、印象の中に、記憶として残っていくだけの、教育者としての何かを残したいなっていう風な、そういう風なことを、そういう、すごい活躍した人が亡くなっていって、あ、自分の頭に残ってんなっていう風な、そういう風なことを感じるたびに、自分も頑張らなきゃなんないなという風な、そんな風なことを感じている日々です。来週運動会、すっきりと晴れの中で、カムイに守られた二舞台で頑張りたいなというふうに思います。本日もありがとうございました。
第206回目の最後のコーナーです。それでは今日出演いただいた方に、今日の放送の感想を、聞いてみたいと思います。まず千石さんお願いします。
はい、感想というかお詫びっていう感じなんですが、先週からちょっと風邪気味でですね、ニュースをお伝えする中でもこのカスカス声がお気になさってる方もいらっしゃるかと思います。聞きながらって前でやってる方もいらっしゃるんじゃないかと思います。今後体調管理に努めたいと思います。
はい、それでは校長先生感想お願いします。はい、
1年前のことを思い出すと、ここで志郎さんと2人で、前日の土曜日の日、運動会の前日の日に録音、夜7時からやってたんですよ。その時はすごい雨で、この放送も声も入ってるかなって不安なぐらいの雨で雷が鳴って、そして家帰ったっけ停電でっていう、 そういうことを思い出しました。
そうですね。うん、私も思い出しました。ここは停電じゃなかったんですよね。
そうですね。
あの、教員住宅とか、あちら、小学校の方だけ、
そうです。
停電だったんですよ、
ね。すんごい心細い、明日運動会なのになっていう、そういうことも言われて、そういうのを思い出しました。だけど、その次の日はちゃんとできた。
そうですね。ちゃんと晴れてましたもんね。
やっぱり二分谷だなと。いうふうな、そんなふうなことを思ったのを思い出しました。
はい。それでは、ひろこさんに感想を聞いてみたいと思います。お願いします。
遺骨の、ふみおさんが一生懸命、北大の方にいろいろ交渉というか、そういうのも同じように、この今の折りかけと同じように、うん、この国民というか、私たちのに対して、失礼な、態度をされるのはどうしてなのかな、私たちはどうしていったらいいのかなということを考えています。
なるほど、
はい、
政府が我々に失礼な態度を取っているということですね。
私たちはだからそれに対してどうすればいいのか全く分からない、う
ん、ああ、なるほど、まあ、ちょっとみんなで知恵出し合ってですね、はい、まあ確かにね、盛りかけ問題というふうに言われて政府の答弁なり文書が改ざんされたりとかね、本当に信用を失墜するようなことを今してますよね、実際ね、政府はね。ちょっと反省してもらわなきゃいかんなというようなことはちょっと考えております。それでは、仙石さんから FM ピパウシのお知らせをお願いいたします。
はい。FM ピパウシからのお知らせです。FM 二分谷放送、愛称 FM ピパウシは、月に1回、主に第2日曜日、ビラトリ町二分谷より、76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また、録音により、神戸市長田区の FM ワイワイでは、インターネットラジオで第3土曜日に放送中です。帯広市の FM ウィングでは、76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM いいにわでは、77.8MHz で、毎週土曜日に放送中です。これらの放送局もインターネットラジオでも聞くことができます。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラトリ町二分谷子ども図書館宛て FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第206回目の放送もお別れとなります。次回は7月の8日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけー。Yeah, yeah, yeah.